耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1191回7月26日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です
と、ミナルゲーターの石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
また来ちゃった、
というわけでですね、はい、今回懲りずにまたバスさんと一緒にやろうかという。
懲りずにってどういうこと？
なんかね、意外なことに前回の放送大好評でした。
はい、あ、マジですか？
はい、
俺ちょっとここ数日いろいろ事情があって家を空けてたりしたのでツイッターとか全然見てないんですけど。
あ、はいはいはい、あ、
そうだったんですね。
結構ね、好評だったので、はい、まあ、もう一回やってみようかっていう感じでね。
すいません、なんかお邪魔します。
どこのおばさんじゃない。で、今日のですね、テーマが、はい、まあ、てか本をご紹介するんですけども、はい、浮遊の法則という本でね、
はい、
お金と幸せと成功を叶えるミラクルあふれる虎の巻。
ぷかぷかと浮く方ではなくて、そういう浮遊ではなく。
あ、浮遊違います、
ね。レビテト的な感じではなく。
はいはいはい。
違うわけですね。
はい。そういうボケいいから。はい。
暑いからさ。
まあ、リッチの方ですよね。
はい。
バスさん、お金と縁ってありますか？
ないね。
奇遇ですね。僕もです。
ああ、いや、だから友達になれるんですよ。
ところがね、うん、なんか、お金がさ、お金持ってない人の方が、心が豊かみたいなこと言うじゃないですか。
はいはいはい。
でも、この本は、心が豊かだからこそ、お金が手に入るんだよっていう方向なんですよね。
ということは、やっぱり僕らは、少年が腐ってるんですよ。
なぜだろう、しっくりくるのは。
ね、根腐れしてるんですよ、暑いから。
さあ、今回は一体どんな感じのラジオになるのか、早速参りましょう。はい、新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はマガジンハウスより出ております武田和平、吉川奈美著、浮遊の法則、お金と幸せと成功を叶えるミラクルあふれる虎の巻という本です。
すごいタイトルですね。
サブタイトルがすごいですね。お金と幸せと成功を叶える、
はい、ミラクルあふれる虎の巻。
これ武田和平さんだけだったら多分このタイトルじゃなかったなと思ったんです
ミラクルあふれるとかは、これは吉川さんテイストなんですかね。
多分そうでしょうね。はい、まず著者のご紹介ですけど、武田和平さんはですね、
はい、
以前確か新刊ラジオで一回ご紹介したかなと、すいません、ちょっと記憶が定かでないんですけども、
はい、
ただこの人の本読んだことあります。
はい、
武田のボーロという卵ボーロの販売によって、お菓子事業で大きな成功収めた後、様々な事業に携わり事業家としても活躍された方です。で、現在ですね、マロワ校というセミナーをね、主催されてるんです。
はい、まあ、この話は後ほど。
後ほど、
はい。
で、もう一人の著者、吉川奈美さんはですね、数々の自己啓発本を出版されている方で、2009年2月に ABEX から歌手デビューもしているという、なかなか変わった作家さんなんですね。
ですね。まあ、本の方を見るとミラクルハッピー作家っていう肩書がついておりまして、まあ、これが多分ミラクルあふれる虎の巻の
ミラクルの部分なんでしょうね。
でしょうね。
はい。で、そんなお二人の書籍がですね、今回の本なんですけども、はい、テーマこんな感じでした。マロ度を上げて幸福を呼び込もう。
はい。
マロ度。
で、まあ、さっきもマロはこうって出てきましたけど。
そうですね。ジップも張らずに擦れたてとな、はい、そっちじゃなくて、ね、
違うね、違うよ、それは違うよ。はい、
じゃこのマロ、じゃこのマロ度って何なのかなっていうことを見ていこうと思います。
あ、ごめんなさい、いいです、いいです。はい、
このマロ度っていうのがですね、人の真心のことらしいんですね、マロ、はい。でマロの法則、つまり真心の法則というものがありまして、
ほほほほ、
これこそが自分の心も他者の心も磨き、
うん、
高めて、そして良質にして、
うん、
恋愛やその他の人間関係、仕事やお金のことにおいていい結果をもたらすものであると。
それがマロであると。
まあ、マロの法則です ね、はい。まあ、マロっていうのが人の真心っていうのが、まあ、とりあえず今日のポイントです。
はい。
で、まあ、吉川さんはですね、この武田さんからこのマロの法則というのを聞いて、はい、
うん、
まあ、どのようにその幸せや成功や豊かさを運んでくれるのかっていうのもね、多分セミナーかなんかで聞いたと思うんですけども、
はい、
それを一冊の本にまとめようとして、こちらの著書ができたみたいですね。
で、一応この、まあ、武田さんが言っていることと吉川さんが言っていることが交互にこう並んでいるっていうような感じの作りの本になってますね。
そうですね、
はい。
なので、まあ、お二人の言ってること多分意気投合したんだろうなっていう感じがしますけど、
ね、はい。
結構年齢違いますよね。
違いますね、全然違うはずですね。
吉川さんの年齢正確には不明ですけれども、
はい、
武田さんかなりね、
もうご高齢の方なので、
はい。というわけでですね、まあ、どんな本なのかっていうのが、まあ、いろんなことが書いてあるんですけども、
はい、
まあ一番いいのはこれですかね。 41ある法則のうちの一つ、
はい、
筋肉マンみたいな
必殺技、
はい、冬の法則その3、
はい、
貧者の七瀬で幸運取り込み体質になる。
はい、
はい、
これ貧者って、まあ、貧しい人って書くんですけど、
はい、
別にあの貧乏人とかそういうことじゃないんですね、
はい、
この場合の貧っていうのはですね、あの何もなくてもっていう意味で、別にお金を持ってないとかそういうことじゃないんですよ。
はいはいはい、はいはい、
なので何もない人、まあお金でなくても、まあ、いろんなものを持ってない人でも何か7つのですね施しができますよっていうような教えなんですね、
はい、七瀬っていうのがこの7つの施しなんですね。
はい、
はい、で7つの施し、まあ、あるんですけども、うん、まあ、名前はいろいろありましてですね、まあ、元世和元世愛護世新世新世小座世坊舎世と、
お経みたいですね。
漢字がちょっと難しい、
ね、これは難しい、一発で変換できないと思いますね。
そう、矢島今新世2つあったじゃないかっていうことで、すみません、身と心で2つあるんです。
はい、そうなんですね、はい、
というわけでですね、今回一つちょっと注目して見ていきたいんですけど、僕がいいなと思ったらやっぱ愛護世ですね。
ああ、
韓国語じゃないですよ、
はい、これはあの愛にあふれた言葉、まあ、優しい言葉とかいたわる言葉で、まあ、思いやりのある言葉を口にすることでできる施しというふうになってます。
はい、まあ要するにあの褒める法則みたいなのがありましたけど
ですね、そういう感じですね、
うん、そうそういうことなんですね、
まあ、落ち込んでる人励ましたりとか、ね、悲しい人に大丈夫だよってこういたわってあげたりとか、
そうで、あの人はいい人だよってね、あの、うん、その人のこういいことこう引き出してあげるとかね、
ですね、だから矢島さんが喋りがうまいなとか、本当はすごく優しい人なんだなとか言ってあげるのが、何、矢島さん、
いや大丈夫ですよ、橋さんのケーキが今まで食ったケーキの中で一番うまかったことを覚えてます。
ありがとうございます、はい、あの皆さんにもぜひ食べていただきたい。
はい、そういうことでですね、今気持ち悪い空間が起きましたけれどもこうすることによって僕らには幸せとお金と成功がやってきやすくなると、
はい、ということなんですね。
で実際の例があるんです、
はい、
ある美容商品会社のお話。
ほう、
一時期ですね、売り上げがとても低迷していたこちらの会社はですね、
うん、
いいこと朝礼、はい、3時のいいことニュースという、まあ、イベントというか社内行事を始めてから業績が上がったらしいんですね、
は
い、
まあ、なんか朝礼とかその定例報告、定時報告みたいなものに、
はい、
いいことを絡ませたわけですね、これ。
そうですね、
はい、
なんかもともとね、すごいスパルタな社風で、
はい、
半年以内に人が辞めてしまうっていう状態だったらしいんですね。
ああ、なんかありそうですね、そういう会社ね。
すごい世紀末の会社ですけどね
グーでパンチしてそうですね
で、まあ、結果ですね、残っていったのが、はい、まあ、いわゆる辛辣な言い回しをしたりとか、そういうことをされても平気な人、
はいはい、
いわゆる言っちゃ悪いけどもちょっと嫌な人、
荒い体育会系みたいな
そうそうそう、はい、ザースみたいな、ザースみたいな、
歯を食いしばれ、ボディにバンみたいな、
ひでひちくだ、
あんた歯を食いしばれって言ったのに腹かよっていう
そういうタイプの人が最後のちょっと創作ですけども、残っちゃったらしいんですね、
はい、
でまあちょっとギスギスしてて、
はい、
でそれまでは朝礼とかだ、会議とかだと、
はい、
ミスとかトラブルっていうのをひたすらその指摘する、
うわー嫌ですね、
うん、朝っぱらからの報告会が、例えばその営業スタッフが、
はい、
製造部はどうなってんだみたいなことを言ったりとか
はいはい、罵り合いですね、もう
経理部が営業もっと頑張れよみたいなことを罵り合ってたという。でそれを良くないとしていいこと朝礼、
はい、
いいことニュースということにしてもう些細なことでもいいから、それぞれが気づいたいいことだけを報告してくれという、
もう本当にちょっとしたことでいいんですよね。
はい、
今日は机の上が綺麗だねとか、
そうですね、書務課ありがとうっていう、ね、
とかなんかね、普通に今日の髪型いいねとか、
うんうん、
直接仕事とか関係なくても多分いいと思うんですよ。
今度の新商品はなかなかね、新しい基軸を打ち出したので、これは頑張って売りたいと思うとかね、うん、
そういう希望とかに溢れてる言葉ね、いいですよね、
うん、でそうすると社内の空気が明るいものになって活気が出てきて、はい、業績も良くなってきたんだそうです。
はあはあはあはあ、実際それで業績ってなんか倍ぐらいになっちゃったみたいですね、これ。
うわ、すごいですねこれ
ね、
なんていうかね、でもこれなんか分かる気がするんですよ、
はい、
だって今お話聞いた皆さんも、
はい、
話した僕たちも、うん、朝っぱらからいきなり怒られるよりは、
うん、
朝っぱらから褒められた方がいいですよね。
いいよね、やる気出ますよね、
やる気出ますよね。
だ多分僕と矢島さんの打ち合わせもそんな感じじゃないですか。
そうそう、だから打ち合わせでいきなりディレクターに、
はい、
いや最近バシさんと矢島さん の話しぶりでそんなに本が売れてないんでちゃんと本売れるようなトークしてくださいって言われたら、はい、うわーって思いますよね。
ね、あのうちのディレクターは割と僕らを好き勝手に喋らせてくれるから、打ち合わせがまあちょっと長くはなるんですけれども、テンションは上がるんですよね。
そうそう、なんか時間とか気にしなくていいんで喋っちゃってください、はい、言われますから、
ね、言われますからね、楽しければいいっていう。
そうだから僕たちは一生懸命何言ったらディレクターが笑うかなとか、うん、何言ったらディレクターは面白いって言うかなと、
何言ったらこうディレクターがご飯を奢ってくれるかなっていうことを常に考えて
ちょっと最後こすっからいな
何が
ただね、あのそう言ってますけど、あとそのディレクターがその笑うことって意外とリスナーさんが笑うことだったりするんですよね。
そうですね。
でリスナーさんもね、あの最近はツイッターとかでねお話聞けるようになってきたので、はい、あこういうこと言ったらいいんだなとかって分かってきましたけど、
はい、
ちょっと話が脱線しちゃいましたけども、まあ、とりあえずですね、愛護性、人を褒めるということをぜひやってみてほしいと思います。
でもう一個はあのさっきの貧者の七世からですね、
はいはい、
あの傍者世っていうのがあるんですけど、
はい、
これあの場所とか空間を提供する施しまあピンとこないかもしれないですけど、例えばまあ止めてあげるってことですね。
あ、家に止めてあげる。
そうそう、あと傘に入れてあげたりとか、こう場所とか空間、
そんなちっちゃいとこでもいいんですよね。
はい、いいんですね。でその中で一個面白かったのが、あのとあるあの高野山にあるお寺の話なんですけど、
はい、
この高野山のお寺がですね、最近その信心深い人はもういないというので、だんだん人がですね来なくなっちゃってて、すごいボロボロになっちゃったらしいんですよ。
へ
え。でこれどうにかしなきゃいけないと住職様考えて、とりあえずできるところから少しずつやろうって、あのお寺の中きれいにしたりして、で気づいたことが一個あって、
はい、
なんでこんなに人来なくなったのかなって思ったら、お寺って昔から、人を止めることができる場所なんですよ。
ほうほうほう。
ふらりと来た人に一宿一飯、
まあ、昔のユースホステルだったわけですね。
はい、そんな感じなんですよ。でそれをしなくなった時から衰退が始まったんじゃないかなと思って、うん、それも復活させようって思ったら、いろんな人が集まるようになってきて、
はい、
でそのお金持ちの人とかが来ると、あのここ非常にあのいいお寺で、住職様も非常に小綺麗にされているのに、なんで門のところはボロボロになっちゃってるんですかとか、建物古いんですかみたいになって、いや実はこうでって話をすると、それだったら私にお金を出させてくださいって言って、どんどんどんどん建物きれいになって、で提供してくれる人がどんどんどんどん増えてきたんですよ。っていう感じでですね、まあ普通に何にもないけれどっていうところで場所を提供することによって、こうお金を持ってる人とか、ここをもっと何とかしたいっていう人たちもどんどん集まってきたっていう話が、あの実例として載っております。
なるほど。やっぱりなんかあれですね、一宿一般の恩義っていうのは今でもあるんですね。
あるんですね。
で今バスさんが話したのは本に書いてあった内容ですけども、僕らの実体験としては、
はい、
バスさん家がですね、まさに
迷い猫がよく来る。
そうあのちょっとね、バスさん、ね、家が特殊でね、
はい、
家賃かかんないからね。
はい、まあまあまあそんな感じの家なんですけど、うん、なのでアパートを出されちゃったとかのやつとかが3ヶ月うちに泊まってたりする。
だからバシさんの周り結構ね、なんか奇妙な才能を持った人がね、やたら集まりやすい傾
向。そうですね。一時期僕含めて3人で一緒に住んでた時ありますからね。
だってバシさんこの仕事見つけたのもそのつながりっちゃそのつながりですもんね。
まあそんなつながりですね、
うん、だって本来僕とかいわゆるオートバンクのスタッフ、
はい、
直でバシさんつながったわけじゃないですからね。
全然違うんですよ、ね、
間接つながりでしたからね。
それを考えると、あ、僕マロワの心があるわけですね。
そうですね。
おお、素晴らしい。
あの人を止めたことによって、はい、巡り巡ってうちの仕事が来たみたいなね。
まあただ金には汚いですけどね。
ああ汚いどころかたまんないですけどね。
たまんないですね。全くたまんないですね。
僕もたまんないですけどね。
もうそれがたまらないわ、うん、というわけで
答えるっていう時
間。そう。いや、もう説明しなくていいから
、まあそんな感じでございましてですね、だいぶ二人で、まあ、ベラベラと好き勝手喋ってきたんですけれども、
はい、
まあ要はこういう冬の法則、すごいなんかいいことが書いてます、
うん、
で武田和平さんと吉川奈美さんのね、二人でその読み物として書いているので、
はい、
ちょっといいことしたいなとか、最近ちょっとギスギスしてるなとか、うん、なんで俺何やってもお金とか幸せとか成功とか手に入らねえんだろうと思ってる人はですね、
はい、
まあ、読んでみてはいかがでしょうか。
はい、
では書籍情報です。冬の法則、お金と幸せと成功を叶えるミラクルあふれる虎の巻、武田和平、吉川奈美著、マガジンハウスより税込み1365円で発売中です。
は
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
なってしまいました。
はい、ではですね、関連書籍のご紹介なんですけど、今日バシさんからこれ聞けってのがあるんですよね。
え、なんでそんな上から言わなきゃいけないの俺。
これを聞いていただけると至極幸いでございます。
あ、はい、頑張ります。はい、関連書籍のご紹介です。第815回、2009年5月14日号、毎日が楽しくなる17の物語、ようこそ心の三つ星レストランへ、という書籍ですね。
はいはいはい。
まあ、これなんでおすすめかというと、うん、僕が強くおすすめしたいっていうか、ディレクターと矢島さんがおすすめしちゃうよってすごく押し付けてきたんで今言ってるんですけど、僕が出てます。ちょびっとだけ出てます。まあ、それ以外にもですね、今回の本と絡みまして、ありがとうをキーワードにさまざまな活動をしている著者のちょっといい話が詰まった一冊となってますので、ぜひぜひ読んでみてください。
そうですね、まあ、なんか心のちょっといい話っていうのは足りてないなと思ったの
は、はい、
今日ね、例でお話ししたその美容化粧品会社じゃないですけど、
はい、
少しこう、ね、
軽くなっていただいて、
おおらかな心を身につけて、
はい、
このうだるような暑さの中
幸せになっていただきたいと
思うわけでございます。
はい。
というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
見習ゲーターの石橋優でした。いや本当に暑いですね。
脱がなきゃ。